南北友好条約。
この番組はアニオタ、声優オタ、声フェチのニーナさんと白玉さんがいろんな意味でマニアックなお話をゆるゆるとしている寝れないあなたのためのお休みラジオです。
じゃあ第107回6月30日配信分です。高杉ニーナです。
白玉あずきです。白玉あずきになってた白玉はずきです。
あのね、この間 VS 嵐をね、
はい、
あのもうそろそろ7月期の大丈夫だよね、ギリギリだよね、うん、もうそろそろ7月期のアニメなりドラマが始まるじゃないですか、
はい、
もうハードディスクがやばいことになってて、ブルーレイレブルーレコーダーの、
うん、ブルーレイレコーダーの、
そう、ブルーレイレコーダーの2台あるのに、
うん合わせてどれぐらいの容量あるんですか2台。
1テラ
1テラ、まあでも埋まるか、消費できなかったら埋まるか。
ドラマとアニメはなんかだいたい40本ぐらいあるわけですよ。
ああ、そう
だね、ワンクールに。それのうちの30本ぐらいは撮ってるわけ。
鼻鳴っちゃったよ、絶対見てんのちょっと
でドラマも、うん、削って削ってはしてるけど、トータルで5本ぐらいは最終的に残るわけですよ、はいはい、
なるほど、
まあ、埋まっちゃうわけですよ。それを早く消費せねばと思って、うん、VS 嵐をね消費してたわけなんですよ、はい、そしたら誰の回だったかな、あれだ、伊野ちゃんが出てた回だと思うんだけど、長野めいちゃんが持ち込みで早口言葉対決をしましょうみたいな、やってたわけですよ。でその持ち込んだはずの長野めいちゃんもすごい早口言葉が苦手で、
えあ、そうなんだ、自分が得意で持ってきたわけじゃないんだ。
なんかやったら楽しそうだなと思って、うん、アンケートに書いたら採用されたんだって。
あ、そうなんだね。
で全然言えてなくって。
かわいいじゃん。
そういえば私も早口言葉苦手だったと思って。
僕も言えるのと言えないのの差が激しいけどな。
あ、早口言葉練習しなきゃなと思って滑舌悪いの問題だなと。こんなに滑舌悪いのに今までよく歌歌えたなと思ったんだけど、でもよく考えたら私バラード基本で速いテンポの歌歌えなかったやと思って。
だって僕はさ、あれじゃん、レゲエとか歌ってたから別に、ああなるほどみたいな感じだけど。
でもさ、白玉さんにさ、ずっと昔にさ、ラブレターフロム何かカバー歌ってみたでやってって言われてさ、
うん、言った、
何度か練習してるんだけどさ、
あー、もしかしてもう途中でダメ？
うん、
サビ前でダメか、
うん練習してるんだよ。でも歌えるようには、そのフワリーゴッドにちゃんと歌えるようにはなったんだけど、全然人前で歌えるようなレベルに達してないまだので。
でもあのサビとかかっこいいよね。
そう、かっこいいの。
かっこいいから歌いたいけど、ちょっと B メロが無理みたいな
まだ無理みたいな
あそこ早いもんね、うん、急にテンポアップするからね。タカタカタカタカタタッタタラララララララララララだもんね。そうそう、あそこ本当ラップみたいだからね。
そう、ちょっと問題が。
そうだね、韻を踏んでラップみたいな歌詞だけど、ちゃんと普通の歌だよっていうのだったら、アジカンぐらいのテンポがいいよね。
そうねだからね、ちょっとね、早口言葉、その VS 嵐をね、そこだけ抽出して撮っといて、うん、もう一緒に練習しようと思って松潤の髪っぷりがね、なんかわかると思って見ててすごい楽しくて
共感共感。
いや、なんか、うん、なんかさ、こうドラマとかのセリフの言い回しとか見てても、あ、この人は早口言葉苦手なんだろうなみたいな。
あるよね、うん、
大野くんが意外と言えてたのがちょっとびっくりで、相葉ちゃんも噛むかなと思ったけど、相葉ちゃんもそんなに。
2の得意そうだよ。
2の得意だと思う。
なんか大野くんはね、やるときやる人って感じするからな、多彩だしね。
そうね、
僕は嵐の中だって今は大野くんが一番変な人だから好きかな
あ、それこそさ、僕らの勇気ミマンシティってさ、20年前ぐらいにやってたドラマ知ってる？
分かんない。
知らないか。なんかキンキの2人が主役で、
うん、
千葉県になんかね、ミサイルだったか隕石だったかが降ってきて、
うん、
それに付着してたウイルスで20歳以上の大人は死んじゃうっていうのになって、そこの町閉鎖されちゃったの。こう なんか壁みたいので仕切られて、でその中でキンキの2人が、まあ、年長さん組にいたからこう仲間たちをまとめて生きていくみたいな感じの話だったんだけど、でキンキの2人と小原優希くんと、
懐かしい、
アナザーくんもいたんだったかな、相葉ちゃん松潤がいたの。でそれで私松潤にすっかりハマって、ジャニーオタ街道まっしぐらになっちゃって、で嵐がデビューするまでずっと松潤が好きだったので、嵐デビューして大野くんが好きになったの、でしばらくして、まあ、違うグループの人とか違う俳優さんとかに行って、でなんか嵐ずっと売れなかったんだよね。私は売れなかった時期にファンクラブも入ってたし、ライブもすげえ回ってたんだけど、売れ始めて、あ、なんかちょっと違うなみたいな感じで自分の中で違う人に行っちゃって、でなんかその絶頂期みたいなピークを越したぐらいにもう一回嵐に戻って、そっから相葉ちゃんとニーノがすごい好きで、
あ、そうなんだ、
残念ながら桜井くん
でラップさせられてみましたみたいなね。
いやでもあれは結構後輩にちゃんといい影響を与えてるんですよ。田中幸喜くんがまあいろいろありましたけど、あのカトゥーンの中でラップをやろうと思ったのは、中丸田中に火をつけたのは桜井くん。
ああそうなんだ。がラップし始めたから。
そうそうそう。それでジャニーズもラップやっていいんだみたいな感じで、そうやってこう表立って活動できるようになったので、まあまあね、いい影響を与えてるとは思うんですけど。
中丸くんあれだよね、ヒューマンビートボックス上手だよね。カトゥーン海賊版だっけ、見たよ。
お、私あれが一番好きよ。海賊版とサマリー、その当時のサマリー、ニュースとカトゥーンでサマリーっていう舞台をやってたんだけど、それがすごい好き。
海賊版見てて、あー、これは確かに赤西は人気出るわなって
思う。ゴールドの時のあのホイッスルボイスに完全に1年間ぐらい持ってかれてたので。
長えな。
いやもうなんかそのホイッスルボイスが出したくて、そのゴールドを見てからお風呂の中で1年間ぐらい練習してて、ようやくたどり着いたと思って嬉しかったもん。
1年かかったけど近くに行けた気がする。そう。あのね、例の殿崎くんに借りたんですよ、海賊の。これ一回見てみてってめっちゃ言われて、見たよって言ったら、あれ一緒、あれ一緒、あれもうマジ俺の人生だからって言われて、え、俺の人生貸していいの、いやもう俺の人生を他の人に分かってほしいとか、マジあんなあんな人見たらだからとか、もう勝手に言ってるよっつって、お前男だろって
なんで言ってるの。いや分かるよ、確かに人生だっていうのは分かるけど、それは殿崎くんに意義を申し立てたいな。
お前はなんだ、わー今のがどうなんだっつって、いやもうわかんないわかんないけど、なんかっつって、まあ、じゃあもうほっこいよって、なんなのって言って、気持ち悪い。いや分かってくれる人間はいっぱいいっからとか言って、はずが分かんなくても大丈夫だからっつって、あーそうかそうか、じゃあ今度またニーナちゃんと話そうなっつって、いやそれほんとニーナさんと喋りてーとか言って、ジンのペンダント、いやだってジンのペンダント持ってんの俺気づいちゃったからさ、分かったよ分かった、ジンはもう分かったから俺に仕事をさせてくれ、今勤務中だって、そっかみたいな、めっちゃ面白かった。だからね、多分ね、トノサキと喋ったらね、話題止まんないと思うんだよね。一回じゃあ飲みに行きましょうか。
そうですね、
なんかね、タイミング合えば。
そうだからもうあと4作品ぐらい見てない作品を見たら、松岡くんが主役を張ってたとか、そのレギュラーで出てた作品全部見終わるんだけど、
すげえな。
いややばいよ。だからさ、私さ、そのうちの界隈ではインフルエンザっていうんだけどさ、その人にハマって、須田くんもそうだったんだけど、本当に 3,4 ヶ月で全部の作品網羅する人なの、頭おかしいんじゃないのぐらいの。
本気だね。
本気だよ。須田くんにハマった時も
本気だよがナチュラルすぎて怖いわ逆に。
須田くんにハマった時も本当に最初タミオって多分ハマったんだよね、で、あ、この子35歳の高校生に出てたと思うって言って、でそっから出てる作品何個か、そのジャニーズとの絡みがすごい多かったから、録画してるのがすごいあって、全部見て、持ってないやつはレンタルしに蔦屋まで走って、全部見て。
すげえな。
冷めるのも早いんだけどね、そういう人って。でも松岡くんは大丈夫そう、しばらく赤西くんぐらいが持ってきます。
長いね、じゃあね。 僕なんだろうな、すごい頑張って全部見ようとまではしてないけど、でもやっぱ森久保は長えな、ずっと森久保好きだな。
そうだよね、あそういう人がさいないんだよ私。
いや僕多分ね全部の作品を網羅してすごい好きですっていうファンです、ファンですっていうよりかは、多分森久保さんと本当に一緒に仕事をしたいから、なんかあった時に森久保さん、あ森久保さんだって言って聞いて、いやこの人のこういうところの喋りが好きなんだよなとかを研究する方が好きなんだよね。だマジであの人と一緒にラジオやりたいわ。45までに一緒にラジオできなかったらちょっともう僕は何してるか分かんない。でもあのなんだろう、こう何歳までしか生きれないとかいう風に考えておくと、意外とこう今できるうちに苦しくなってもいいから何でもしちゃおうって思えるじゃない。僕あの今まで40で死ぬって思ってたんだけど、最近あの伸ばして45年にしたんですね。45で死ぬにしたんですよ。45の3月
すごい短命だな、織田信長より短いじゃん。
45の3月4日で死ぬぞって思ってるから誕生日に死のう
と大丈夫か
思ってるから、でもその分こうなんかでかいことやろうって思った時に踏み切りやすいんだよね。だって45で死ぬしって45で死ぬからあと15年ぐらいしかないからやべえなってなって踏み込める。えじゃなかったら多分ブームのベースの人呼んでライブしようとも思わなかったし、今回のチャゲアスのトリビュートだってビッグな人呼ぼうとも思わなかったし、なんか結構いい影響が出てるんだけどねっていうことですね。
いやある意味振り切れてて羨ましいけど
楽しいっすね結構。
そっか、
で今の年齢よりも10年か15年ぐらい先に死ぬと思ってたら今日最初の日だし、もしかしたらその15年後の今日は最後の日だって思ってやってるかもしれないから、何かしら面白いことしようって思うよね。
なんかすごい哲学的な話になってない？
そう？そうですか？意外と考えてます。
すごいね、私そんなのがあったらこんなに浮気しないかもしれない
僕もう最終目標がずっと変わってないから、
うん、いや最終目標は私も変わってないよ。
ずっと変わってなくてそこに付随するものが増えただけだから、うんうん、でもこの MC に転向するちょっと前ぐらいがもうずっと森久保祥太郎とラジオ番組をやりたいっていうのは変わってないんですね、うん、森久保祥太郎とラジオ番組をやりたいからもっといろんなつてを広げようみたいなところで結構なんか幅広くやってるから、森久保祥太郎と何年後にできるんだろうね、ラジオね、いつできますかね。ちょっとなんか森久保さんの知り合いとか聞いてないですかこれやりたいって言ってる子いるよって言ってたんですか大丈夫、離婚はさせないから
大丈夫、すごいな。あそういう意味では、いやでもそういう感じでのめり込む人もいる、
うん、
その一緒になんかやりたいからっていう人もいるし、あれかな、 WS501 のキムヒョンジュにハマったぐらいからちょっと現実逃避が始まったのかなもうなんか可愛すぎて。
キムヒョンジュって WS501 の人なんだ、僕ずっと俳優だと思った。アイドルじゃん
アイドルだよ、完全にアイドルだよ。で同じグループにキムヒョンジュくんが2人いて、うん、漢字違うから発音も違うんだけど、うん、その私が好きだった方のキムヒョンジュンくんはリーダーって呼ばれてて、うん、リーダーだから。で一番年下にもキムヒョンジュンくんっていうのがいて、その子はマンネって呼ばれてて、
うん、こう末っ子だから、
そう
なんで知ってんのって顔してるのあのね、僕の周りにね韓国オタク何人かいるんですよ。
あそうなんだ。
でもね、あの LINE の名前とかもハングルしか出てこないのその子、はい、だからあのごめん分かんなくなるからさ入れといてって、自分の名前英語でいいから入れといてその韓国語とかハングルをダメって言うんじゃなくて分かんなくなっちゃうから入れといてって言ったら、その子になんかこうよく分かんない発言をカタカナとかでもしてるなって思ったら、一応こういう系だからっていうので聞いた中の あのに入ってました。
そうな
の、末っ子。
いやその彼がさ花より団子をやっててさ、 花沢類だったんだけど、
うんうんうん、だからそう僕俳優だと思ってたそれ見てたから、
うんうん、それでその頃はすごいハングルにもハマって
勉強してたよって
ヒアリングはできるんだよハングル文字わかんないけど
いっせーので、
南北友好条約なんで笑うの
いや
え
ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
わっさん、ガンジューヤロルンサー白玉はずきです。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉はずきで検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。後半、
最近小説書くのにハマってます
相変わらず。
ドリームエディターっていう作品を書いていて、それが夢を録画できる装置を発見したっていうお話で、2030年とかの話なんだけど、
ファンタジーですね。
兄弟がいて、お兄ちゃんが天才的な発明家さんで、お兄ちゃんがその夢を記録する機械を発明して、で AI が出てくるんだけど、犬と猫の形をしてて、その AI が全部やってくれるってい
う。エディターってあれか、編集か。
そうそう、超夢を見る子なので面白い感じに。
あ、いいっすね、ドリームエディター
。そうそう、
なんかあれだな、また朗読系のイベントとかあった時は脚本お願いしようかな
あともう一本書いてて、それはちょっとまだ時代設定とか場面設定とか決まってないんですけど、私が嫌いな子が主人公で、その嫌いな主人公を古ぼっこにするっていう、あの無知の正義感の塊みたいな主人公、最近多いじゃないですか。
いますね、多いですね。
でもそれをさ、こう立てるみたいなさ話が多いでしょ、逆にフルボッコにしてやろうと思って。
いいね、面白いね、スカッとする。
そうそう、周りの人たちがもうね、すごい、もう本当に言葉の暴力をねふんだんに使ってる話を。
いや、なんかさ、最近その7月の22日にポップンっていうアイドルユニットのレコ発を僕が企画させてもらってるんだけど、ポップンのショールームをね見に行くことが多いんですよ。もうなんかちょっと痛いファンっていうか、痛い初見さんで、アイドルの追っかけやってますみたいな、どういう感じですかって入ってくること人たちもいるんだけど、コメントがマジ超絶かまってちゃんとかで、それに対してさそのポップンのリーダーの葵ちゃんっていう子は結構説教するタイプの人間なので、めっちゃ面白くて、それがでもそれで面白い感じになってればまだ良かったんだけど、マジでアウトやろっていう感じになって、配信者から通報せざるを得ない状況になっちゃったの、あれにあれすぎて。で通報したらしいんだけど、そしたらツイッターでさ、めっちゃリプ飛んでくんだよね。そこの場所にいたそのポップンを見に来てるファンの人とかに、コメントとかもしてた人とかに、なんかお前たちがやったことはみたいなツイートとか来て、やべえなっつって、もう早めに通報しといてよかったわとか言ってたんだけど、結局なんかファンとその配信者バーサスそいつみたいになっちゃって、で通報したらポップンのアカウントとかにもリプライで信じてたのにとか書いてるの、えってなるじゃん。もうなんか超絶やばいオタクいて、なんかそういうのをね最近見るようになったんですよ。だからイベントをやってる側じゃん。でその子たちはまあたまたまアイドルで、こう自分たちでショールームやっててそういうのあったけど、僕イベントの主催者ってさ、 ちょっとよくわかんねえファンのツイートさ、演者さん出ちゃった時はさ、主催者も責められるんだって、なんかちょっと客観的に見てしまってちょっと怖くなって、え、怖くないだって。
ユーストリームってさ、うん、そういう風にニコ動とかほどではないけどコメント受けれるようになってるじゃん。でも私そういうの一切やってこなかったの、
うん、
なんかそういうのも怖いし。でも今月の第2週の草加くんとの会の時にお悩み相談室っていうのでファンの人からの質問に対して答えるっていう企画を初めてやって、うん、結構来たのはすごい嬉しかったんだけど、うん、やっぱりこれは絶対紹介できないでしょみたいなのがいっぱいあって、
うんうん、そうだよね。
これ本当にリアルタイムで質問募集して生放送で答えなくてよかったと思って、うん、危ない危ない。なんかやっぱアイドルと組むってなると、うん、その辺は気をつけないと本当にやばい。まあなんかツイッターがね、そのたまに荒れたりとかしてるの、うん、とばっちりでこっちまで来たとかも結構あるから警戒はしてたけど、うん、危ない。
危険だよあれ。親に近い心でさ、うん、こう応援してるファンもいるじゃない、うん、その親心が強いファンの人たちはさ、やっぱコメントしてさ、アイドルを守ろうとするからさ、めっちゃコメントするじゃん、うん、でめっちゃコメントしてた人たちに全員にリポクっていうの、そういう、
うん、
痛えなと思ってね。ちょっとね、今回に関してはそれがほらね、今は地下アイドル系の子たちだったけど、もう今月の22日のさチャゲアスの方はさ、もう長日本中に知れ渡ってるアイドル、元アイドルの人をね呼んでるわけじゃん、うん、だそこのおばさまたち、お客様たち、ファン層の人たちが本当にいい人たちでよかったなと思って。年代関係ないと思うんだよね、そういうの、
うん、
こういうイベントに呼んでくれたことだけで嬉しいですって言って、ファンの人たちがなんかむしろ主催者を称えてくれてみたいな状態が多くて、いやーなんか質のいいファンがついている方をお呼びできてよかったわと思って。演者の実力に伴ってくるよね。やっぱいてえやつはいっぱいいるけど、本人がしっかりやってるところとかは、それこそコンセプトがずれないとかやってるところ、ファンの質が高い、
うん、
めちゃめちゃ高い。
草加くんはね、多分知名度もあるんだけど、で自分の売り出し方もあるんだけど半々なんだよね。だからその質問を送ってくれた人たちの中には半分ぐらいは痛い質問もあったけど、もう半分ぐらいは結構まともなこと言ってきてる人もいたし、うん、その私が草加くんを準レギュラーにしますっていう時にすごいいろんな人からリプが来て、うん、もうどうぞ草加 M をよろしくお願いしますみたいな。だから私は結構このスタンスでやるって、独自スタンスで、
うん、
多分切っていくことになっていくと思うみたいな感じでいたから、アンチをちょっと覚悟してやってたんだけど、うん、いやもっと鍛えてやってくださいみたいなのも多くて、
よかったね。
そう
そうかそうか、
だから私に対するアンチは本当に数えるほどなの、
うんうん、
それよりもよろしくお願いします的なのがすごい多いから、すごい救われてるけど、ご本人たちにはね。
でから買ってくるってこと？
そう、あの子ね、ちょっと危機感が足りないので、
うん、
番組内とかでポロって
言っちゃう時があるんだ。
内情知ってる人間からしたらそれ完全にアウトだろみたいなことを言っちゃってるわけよ。
ちょっと詮索したらバレちゃうような感じのことをね。
とか、私ソードアートオンラインの映画を見に行った時に、1回目普通のやつは1人で見に行って、うん、2回目その 4DX を見に行った時に、
はいはい、
A ステップのメンバーの帰国子女の子と一緒に見に行ったんだけど、うん、それ完全なプライベートだしさ、
うん、
だけど、うんうん、でもあんまりさ、そういうこと全然デートじゃないけど、こう本人たちの間での話にしてたのにさ、うん、もろに人の Facebook に書き上がってさ、
わお
楽しんできてくださいみたいな、
うんうん、
めっちゃ説教したけど、
うん、
なんかね、うん、そういうね、やらかしちゃう子なんだよね。
そうなんだ。じゃあ大変だね。なんかマネージャーさんみたいになってきてんね。
そう、だから危なくなって、あ、ちょっと一回 CM 行きますみたいな、
うんうんうん、
で CM 中に説教して、それどういうことだっつって、
うん、大変やな。
大変だよ本当に。
いや、なんかさ、こ ブッキングライブもしてるし、まあ、固定のメンバーでやったりとかもしてるけど、やっぱね、僕がもともとアイドル系の子たちの企画をしなかった理由はそこなんだよね。ファンが怖えんだ。
そうなのさ、
あのやっぱりさ、その人を目当てに来てるっていう意識が強いファンが多いわけじゃん、アイドルって、うん、しかも会えるし、並べばチェキも取れるし、話せるし、だそのさ、もう見てるだけでいいんですっていう歌手とは違うからさ、うん、こうね、こうちゃんとしなきゃなって思いながら、やっぱそういうさ、こう本人たちがさいい人だとさ、ファンも多分いい人しかいないんだろうなってのは分かってんだけどさ、こうね、当日に何どんなトラブルがあるか分かんないで、生ものだからライブって。
坂井も聞いてるか、聞いてるか、周りの人たちはね、そうやって気を使ってるのよ本当に
だからね、気使ってるんですよ、出演者も。で、僕も気使ってくれる人しか呼んでないから、気使ってね、あゆぷ初めまして、あゆぷ、気使ってね
危ないぞ、たまに。
危ないぞ、僕は叩かれてもいいぞ、その代わり自信持ってイベントやってるから大丈夫だぞじゃあ今日はね、あの真ん中タオルとラッコでお送りしたんですけど
もああ、童顔って話からだね。
あ、そうですね、真ん中タオルとラッコはね、童顔なんですよきっと支離滅裂なのはいつも通りだから、もうまとめに入りますか。
はい、まとめに入りましょう。
はい、7月14日トランセンデンス、池袋ホッタイズ、21日レトロイズムボリューム8、池袋ホッタイズ、まあ、次も池袋ホッタイズなんですけど、21日に夜イベントやった、翌日に昼イベントをやるっていう、こう強行手段に出てますが、
すごい、
はい、7月22日のお昼にそのポップンのレコ発を私が企画させていただいております。はい、7月はそんなもんすかね。
7月4日声フェチさんが通る、赤西仁くんの誕生日なので、
はい、
本当は仁くんの出ている作品にしたかったんですけど、
はい、
魔法科高校の劣等生、今劇場版公開されているので、そのお話をします。
はい、
次の7月18日は一応銀魂をやろうと思って、銀魂の話をしようと思っています、う
ん、はい、
多分毒舌会になると思うので聞いてください。あれで7月11日のドサンコタイム何やるんだったかな、忘れました歌ってみた、もう1曲あげようと思ってて、はい、今3曲ぐらい候補があって、まだどれにするか決まってないんですけど、
うん、
多分ね、そのジン君の誕生日までにはあげれるんじゃないかなと思ってるんだけど、うん、ちょっとわからないな、私の予定は未定です。松岡くんのアニメが見終われば、は
いそこに左右されてるな。
いや、そんなこともない。
あと僕あれだわ、過去撮った IC レコーダーに残ってた音源たちを最近ツイッターで上げてるんですけど、なんか1分半動画みたいにして上げてて、あの白玉って MC やってるっつってたけど、オープニングアクトで歌ったりもしてるけど、どんな歌歌うんじゃって気になった人は聞いてあげてください。あのその辺のね、カスみたいなやつよりはうまいから
あともし興味あったらジュゲムブログでドリームエディター検索してください。 URL はまだどこにも載せてません。
ジュゲムブログなんだ、
うん、
分かった。
なんか書籍化とかもやろうと思えばできそうなブログなんですね。
あ、そうなんだね、楽しみにしてますわ、書籍化印税
いや、分かんない、そう、もうできるならとかから出したいです。
ああ、だったらさ、コミコプラスとか強くない？
うん、
コミコプラスで、あのずっと連載してた人普通に、
いや、コミコプラスとかさ、小説家になろうとかで書きたいんだけどさ、痛い夢小説とか書いてたのもだいぶ前だからさ、その携帯小説とかが流行ってた頃だからさ、
うん、
ちょっとブランクがあるので、まずジュゲムブログさんで足鳴らしをして、
ジュゲムブログの後にピクシブ小説の方行ってからのコミコとかがいいんじゃない、
うん、かなってちょっと今考えてる。
面白そうですね、そっちの。
お話たまったら読んでね。
わかった。
ちょっとね、やばいから、最初からやばいから最初からなんか
あのボコボコにするやつマジで読みたい。早く
ボコボコにするやつね、早くちょっとね、プロットを立て直してるところなので。
わかりました、じゃあ早くボコボコにしましょう。
早くボコボコにします。
今から一緒に、これから一緒に殴りに行こうかにしましょう。
そうだね
最近歌ったのでね、
いい感じで収まったと思います。
ね、
はい、575
575。一日も早く喉が治るかな。
ダメよ、中七は字余り字足らずはダメなんだよ。
あーだって今日なんかうまく五七五いかないな。
梅雨だけど、うん、雨にも負けず頑張ります。
頑張ります。あ、まあありか。
頑張るぞでもいいけど、
今日出てこないな。今日前半でいい話しちゃったから全然出てこない。
そうですね。じゃあ次回は108回7月28日配信の予定です。
はい、バイバイ。